では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは新約聖書のヨハネの福音書第12章27節から36節までです。新約聖書ヨハネの福音書第12章の27節から36節までお読みします。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言うか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためです。今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これは、ご自分がどのような死に方で死ぬことになるのか示して言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によって、キリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子はあげられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと、立ち去って彼らから身を隠された。以上です。今朝ここから光の中を歩こう、光の中を歩こうと題して、布目主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。さあ今私たちはこのヨハネの福音書から、福音書の一番初めから読み始めて、今どんな場面に差し掛かっているのでしょうか。分量的には21章あるヨハネの福音書のちょうど中ほどにあります。11章では死んで4日も経ったラザロをよみがえらせるという奇跡のクライマックスがあり、12章12節からの箇所ではそんなイエスをエルサレムに集まった何万人ものユダヤ人がイスラエルの王として熱狂的に歓迎するというそんなクライマックスがありました。イエス様の人気と影響力とはこのままうなぎ登りかと思われたこの後、イエス様が語られるのはずっとご自分の死についてです。前回の箇所でイエス様はご自分のことを一粒の麦に例えられて、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです、しかし死ぬなら豊かな実を結びますと言ってご自分の死について語られました。そんないよいよ十字架にかかっていくというこの時を、23節でイエス様は栄光を受ける時が来ましたと言われました。十字架の死を指して栄光の時、ご自分の輝かしい誇らしい喜ばしい時だと言われたということに私たちは心打たれ感動しました。けれどもその直後、今日の聖書の箇所27節と28節では一転してイエス様は心を揺れながら言われます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してくださいと 苦しみの祈りをしておられます。十字架の死を栄光の時と言われたのに、すぐにその十字架の苦しみを避けたいと願っておられる。けれども自分はこのためにこそ今ここに生きているんだという葛藤の中で、父なる神の栄光が表されることを願われます。父の栄光とは、父なる神の素晴らしさ、また父なる神の喜びです。なぜここで父の栄光を求めるのでしょうか。それは父の喜びと御子イエスの喜びは一つだから。父の栄光と御子イエスの栄光は一つだからです。喜びと喜びを同じくする父に、栄光を同じくする父にすがっておられます。父よ、十字架への道を進んでいけるように助けてくださいという祈りでもあります。そこに父なる神様が天から答えてくださいます。それはイエス様の心に響いたというのではなくて、周りにいた群衆にも聞こえた天からの声でした。28節の後半にその言葉があります。私はすでに栄光を表した、私は再び栄光を表そうと父なる神はおっしゃいました。最初の栄光を表したの表したというのは、一回限りの出来事を表す形です。これは歴史の中でただ一度だけ、天の父なる、ただ一度だけ神の一人子が人となって地上に来られたこと、イエス様の交渉外のことです。つまり天の父なる神様はここで、我が子イエスよ、私はあなたを通して私の栄光をすでに表した、そしてもう一度目前に迫ってくる十字架を通しても私の栄光を表すと言ってくださって、十字架に向かうイエス様を励ましてくださり、また同時にこの言葉を聞く群衆に、イエスは天の父から使わされたんだということ、そしてイエスを通して神の栄光が表されるということを宣言されました。証しをされました。この祈りにおいて向き合っておられる父なる神様と御子イエス様の間に深い信頼と愛とを見ます。御子イエス様は十字架の苦しみを避けたいと願いながらも、そこに向かおうとして父に助けを求め、父は一人子イエス様が十字架の死へと進むことを励まされます。この父とこの両者は互いへの愛を、深い愛を持って向き合っていますが、その愛はこの二者の間で完結してはいません。なんとか十字架以外の道を備えてもらおうとか、なんとかして我が子を十字架の苦しみに合わすまいというのではないんです。父なる神と御子イエス様は深い愛によって向き合いながら、その愛を外へと向かわせます。全人類とこの世界への愛を溢れさせながら、苦しみへと向かっていこうとされます。外に向かう愛、他者の苦しみに向かって出ていく愛、これが神の本質である誠の愛の姿です。愛なる神の姿です。ですから天のお父様も御子イエス様も、この十字架の苦しみこそが神の愛を表す時、神の栄光を表す時だとおっしゃるんです。10年ほど前に長澤貴文さんという方が作った賛美に、愛の絆というのがあります。十字架にかかっていく御子イエス様とイエスの父なる神の愛の絆を歌った歌で、こんな歌です。ちょっと早めに歌いますけれども、聞こえてくるこの叫びが、十字架から父のもとに、血と涙流しながら、孤独に戦うこの姿、 永遠の命与えるために泥沼の中から救うために何よりも愛する一人子犠牲にしても与え続けた一人叫ぶ我が子の姿に目を閉じても捧げた父の愛。二番のサビはこう続きます。あざけられ裏切られても父の心に身を委ねた。溢れ流れ滴り落ちる血と涙は捧げた御子の愛。私たちはともすれば愛するというのは互いに向き合い、その向き合うお互いの間にあるものだと思いがちですが、どうもそれだけで終わるものではありません。互いの愛に愛があるからこそ安心してそこから外へと向かっていくことができます。ですから愛の共同体である教会は神との間の愛と、また私たち互いの間にある愛があるからこそ外へと向かっていくことができます。こうして外へと向かう作り主の愛は、ご自分が作られたこの世界を本来の姿に、つまり愛によって輝く世界へと回復するために、罪によって破壊された神と人との関係が回復し、滅びから永遠の命へと回復するために、十字架の苦しみへと進んでいきます。この27節と28節の深い愛と信頼の祈りの会話によって、主イエス様は十字架の時に表される栄光を確信して、31節32節のように言われます。私が十字架にかかっていく今、この世に対する裁きが行われ、これは十字架により罪の許しが開かれるという裁きです。今、この世界を、この世を支配する者、つまり神に敵対し反抗する者が追い出されます。と言って勝利を宣言されます。続けて32節。私が地上から上げられる時、これは十字架の上に上げられる時を指します。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。すべての人がイエス様の救いと永遠の命へと招かれているということです。そうおっしゃって、十字架がすべての人の救いのためのものだということ、それこそが神の栄光、輝かしい喜びだとはっきりと語られます。命を捨てても私たちを神のもとへと引き寄せることが神の喜びなんです。私たちは誰一人漏れることなく作り主に愛されています。そしてイエス様は36節で、自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさいと言われました。聖書を読んだことがない人がこの部分を読んだら、光を信じるってどういうことかと思われるでしょう。この光とはイエス・キリストのことです。イエス様ご自身が8章で言っておられます。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。と言われて、ご自分のことを世界の光だとおっしゃいました。この言葉の通り、この2000年の間、数え切れない人々が人生の暗闇で、イエス・キリストという光に出会い、救われました。 私たちは多くの暗闇を抱えています。孤独という闇、虚しさという闇、罪という闇、憎しみや恨みという闇、悲しみや苦しみという闇、病や死という闇。どんなに人が神を無視しようと背を向け反抗しようと、神はその愛を外に、私たちの方に向けることをやめようとなさいません。私たちの暗闇に天からの光を差し込ませてくださいます。どんなに深い暗闇にも差し込んで、その闇を打ち破って、喜びと希望の光の中に私たちを生かす光、それが神の一人子イエス・キリストです。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストと共にこの光の内を歩む者は幸いです。19世紀のロシアを代表する文豪トルストイの作品に、光のあるうちに光の中を歩めというものがあります。物語の舞台はキリスト教会が生まれたばかりの時代、まだイエス様の弟子やそのまた弟子が生きている頃のタルソ、パウロが生まれた町です。そこで育ったキリスト教と異教との間で揺れる裕福な宝石商の息子ユリウスが主人公です。ユリウスには奴隷解放の解放奴隷の子供で幼馴染のパンフィリウスという友人がいて、二人はとても仲が良く、共に勉学に励んでいましたが、ある時この友人のパンフィリウスがクリスチャンになり、クリスチャンたちが持ち物を共有しながら生活している村へ行き、一切のものを共有しながらブドウ畑の農夫として働き始めます。まさに使徒の働きの2章の教会のような姿です。一方ユリウスはというと、酒を飲み博打を打ち、好きなものを買いと湯水のように金を使い放題に使い尽くして、母親にまで小遣いをせびり、こっぴどく叱られて家を飛び出します。そしてそこで自分は何をしてるんやろうかと深い孤独を感じます。ユリウスはこの時ふと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいという聖書の言葉を思い出して、パンフィリウスのいるキリスト教徒の村に行こうとしますが、途中で出会った旅人に、そんなもんは若者にありがちな気の迷いやから、結婚して家庭を持ちなさい、それでもまた孤独になったらその時に教会に行ったらいいんやないかと言われて、そう言われればそうやなと元来た道を引き返します。それから10年、父も死に、宝石商の後を継ぎ役所で働くようになり、美人の妻と3人の子供に恵まれますが、妻は子育てで手一杯、頭もいっぱい、自分は仕事に夢中。幸せかと聞かれれば、幸せなんか感じる間もないほど忙しいと答えるような日々を送ります。そんな中でユリウスは事故に遭って肋骨を折り、3ヶ月寝込むことになってベッドの上で考えました。思い起こせば、召使いに高価な宝石を持って逃亡され、お妾さんにも逃げられ、公職選挙が病気中に行われてライバルに敗れてしまった、そんな10年でもあったなと、ここで再び自分は一体何をしとんやろかと悔やまれて、パンフィリウスのことを思い起こし、その頃クリスチャンになっていた妻と話し合って、二人であの村に行こうと決めます。すると今度は旅回りの医者が家にやってきて、ユリウスに薬と人生のアドバイスをくれます。その薬で元気になってユリウスはすっかり気分を良くして、医者のアドバイスの通り、クリスチャンの村なんか行かんとこ、子供を立派に育てて国の養殖について人生の仕上げをせなあかんと思って、教会のことはケロリと忘れて、さらに十数年、 かつて一緒にクリスチャンの共同生活に入ろうと話したその妻も死に、一方で財産はますます増えます。するとユリウスの次男がかつてのユリウスのように湯水のようにお金を使う放蕩息子になってしまいます。その次男はユリウスが長旅に出ている間に父が死んだという誤報を信じて、やった、親父が死んだ、これで財産は俺のものやと祝杯をあげているということを知ったユリウスは、深い失意と悲しみに心破れて、ついに家を出て、あのパンフィリウスが待っている村に飛び込んでいきます。飛び込んだ村で歓迎されますが、ユリウスの心は、もしもっと若い頃にここに来ていたらどんなに良かったか、という溢れる後悔でした。そこに一人の老人が近づいてきて、優しく語りかける言葉が、今朝読みましたヨハネの福音書12章35節36節からの言葉です。光のある間に光を信じなさい。そうやってイエスを信じるようにと招かれる言葉に、深い慰めと喜びを見出して、ユリウスは喜びつつ主イエスキリストを信じて洗礼を受けて、その共同体で暮らすようになります。かつてのユリウスの目にはイエス様は光とは思えませんでした。どこか何か求めを感じていながらも、やっぱり好きなように富を求め、贅沢や快楽を求め、地位や名誉を求めて生きる方が、互いの持ち物を与え合う人々の集まりよりも明るい光のある人生に思えた。けれども実際のところは、いつも心にへばりついてくる虚しさや、どう生きたらいいのかわからない暗闇を感じていた。ずっと自分自身の欲望に向かって内向きに生きていたのが、かつてのユリウスです。自分の欲望のために生き、自分の欲を満たす関係の中だけで完結して生きる人生は、一見楽しいようでいて、実はどこに向かって進んでいるのかわからない、不安な暗闇を手探りで歩くような歩みでした。しかし、神が使わされた救い主、イエスを、求めようとせず好き勝手に生きる罪の暗闇と、その暗闇に私たちを縛りつける悪しき力は、人の低さにまで下ってくださった御子イエス様の十字架によって追放され、よみがえりの主の光の中でその力を失いました。ユリウスはキリストという光を信じて、この方と共に生きる、この光の中を歩むようになってから、外へ向かっていく愛に生きるものとなり、その喜びを知りました。彼は喜びと満足の中に20年の余生を生きて、自分の肉体の死が訪れたのも知らなかった。死の向こうまで主イエス様と共に生きてゆきました。今この時、皆さん一人一人も、主イエス様を信じる信仰が新しくされて、新しくされたみずみずしい永遠の命を生きられることを願います。主イエス様の光の中を、主イエス様と同じ心になって、他者の必要に応え、また、この作られた世界に向かって、愛と責任を持って関わっていく。それは自然破壊に歯止めをかけ、この自然環境を回復していく働きをも含みますが、この世界を愛して使いながら、共にいてくださる主を信じ、日々新しく主の命を生きる喜びを共に知っていきたいと願います。では一言お祈りを捧げします。イエス・キリストの父なる神様、あなたが 愛する御子イエス様を私たちの光として送ってくださり、イエス様の十字架の死と葬りと復活によって、私たちもまた光の子、神の子とされて、あなたのことを天のお父様とそのように呼ぶ恵みに預かりました。ありがとうございます。私たちは小さなことで怯え不安になり、神なしに虚しい人生の浪費を重ねてしまうような弱いものです。この弱さと不信仰の低みに、御子イエス様が来て立ってくださっていることに気づいて感謝します。神のくださった世の光、神の栄光が今ここに照っているので、日々の苦難も病も死さえも恐れるべきものではなくなっています。だからこそ私たちは主と共にこの日常を喜んで生きることができます。神の光の中で今望みを与えてください。愛のロープを生きている者に力を与えてください。病の方に深い慰めを与え、あなたが手を伸ばして支え、また癒しを与えてくださいますように。罪と悪に打ち勝ち、愛と正義に生きる勇気と力をお与えください。どんな時にもあなたの光のうちにとどまって歩くことができますように。この世の悪しき者の支配を追い出してくださったあなたの勝利を日々に見出す信仰の目を開いてください。そしてこの光の中に、今週もこれからもずっと多くの方々を加えてくださいますように。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんも御言葉に応答してそれぞれのお祈りを捧げください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。